それでは皆さん今からメッセージを始めましょう。最初に祈って始めましょう。祈ります。イエス様、どうぞ今日私たちの心にあなたが語ってください。今日私たちが学ぶべきたった一つのことをあなたが教えてくださり、そしてそれを心に秘め、今週の活力とすることができますように祈ります。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。皆さんの2020年のスタートはどんなんですか？まあコロナで散々やね。僕はね、コロナだけじゃなくて、実は2020年の最初に親父が亡くなって、そのこともあってかなりストレスの高い、2020年の前半でした。まあこういう機会なんで親父の思い出話をしたいと思います。僕は子供の頃、大阪にはもうめちゃくちゃ子供がおったんです。公園に遊びに行っても、児童公園に行っても、まあわんさか子供がおって、そして滑り台やまたブランコなんかは順番をすごく待たなければいけなかったって。で、公園っていうのは僕が1年生の時で非常に危険な場所だったんですね。大きなお兄ちゃんたちがその公園を占拠してて、まあサッカーをやったりドッジボールをやったり、いつ何が飛んでくるのか、誰にぶつかれるのかわからない、そういうような危険な場所だったわけです。ね、大きな子供たち、つまり5年生6年生たちが滑り台やブランコやジャングルジムを占拠してて危険な遊びをしていた。で、僕がもしそこの中に入りたかったら、まあ彼らと遊ぶというよりもジャングルジムを使いたかったり滑り台を使いたかったら、どうしても彼らにいじめられるかもしれない、意地悪なことをされるかもしれない、危険なことをされるかもしれないっていうリスクを承知で遊ぶ必要があったわけです。ね、大きなお兄ちゃんがいる子供たち、小さい子供たちは自分の兄貴たちに守ってもらえたんだけど、僕は長男だったからなかなかそれをしてもらうことができずに危険な公園生活を歩んでいたわけです。唯一安心できる日だったのは土曜日でした。土曜日親父がお休みの日が時々あって、そして親父が時々長井公園の一番楽しい公園に連れてってくれたんですね。で、親父は何するかと言ったら、僕と一緒に遊ぶというよりも公園の端っこの椅子に座ってタバコをふかしながら僕の遊んでる様子をこう見てたわけです。ある土曜日の日だったんですけれども、その時のことをすごく僕よく覚えてるんです。親父と公園に行って、一人で大きな長い公園にあるすごい楽しい滑り台、特殊な滑り台で、遊んでたんですね。そこにはわんさか子供がいました。でもその時に危険な5年生6年生たちがわーっと集まってきたんです。そして僕が滑り台をピューッと滑っていって、地面につくやいなや、その5年生たち6年生たちが10人から20人ぐらい僕目がけてわーっと降りてきたんです。そして僕は地面に到着した途端に十数人の5年生6年生に上に乗っかかられてしまったんですね。下敷きになったのを今でも覚えてます。窒息しそうになって苦しくなって、やっぱり涙が出てきて親父を助け呼びたかったんやけれども、声も出ないって、10人の小学生たちが上に乗ってるわけです。で、その時に今でも忘れないんだけれども、うちの親父がそのタバコを片手に駆け寄ってきて、そして滑り台のところに近づいてきて、まあその当時うちの親父はもうほぼ100キロぐらいある巨漢で、まあサングラスかけたら本職の人にしか見えないので、これがまあ親父の片身のサングラスの一つやねんけども、まあ、こんな感じやったわけ。ね。で、親父が下敷きになってる僕のところに来て、僕の上に重なってる子供たちに、こらお前らどこが来たんや言うて、危ないのか分からへんのかみたいなことを言って、そして僕は親父に救出されたんです。で、親父がこういうふうに言ったりして、ふみ大丈夫か言うて。で、僕はその時思ったのは、僕がうちの子である限り、僕は守られてるんやという。そして僕は親父の子供である限り、親父が僕の人生を守って見ていてくれるんや、遠くでタバコをかけしながらかもしれへんけれども、見ててくれるんや、必要な時は飛んできてくれるんやっていうことを僕はその時学んだわけです。で、まあうちの親父はこの間死んだんやけれども、でもね、僕は大丈夫やと思ってる。それはなぜかと言ったら、僕には僕の人生を守り、そして司り、そしてコントロールし、僕の人生を導き、収めてくださる方がいらっしゃるからです。 今日はそのことを皆さんと一緒に学びたいと思います。非常事態宣言のこの間、僕はもう皆さんに何を教えるかというのをいろいろ考えたんだけれども、教会に行こうというシリーズを、教会に行けないからこそ一緒に学びたいと思いました。そして今、教会の一員であることの価値、クリスチャンとしてどのように生きるべきかというその土台をもう一度、その価値観をもう一度皆さんと一緒に学びたいと思っています。先週私たちが学んだことはどんなのか覚えてる？それは、私たちはイエス様の血潮によって神様に受け入れられてるんですよ、愛されてるんですよ、うわやったー、それが私たちの大胆で嬉しい自信だ、それを私たちはいただいてるんですよということを学びました。イエス様が十字架で流された血潮により私たち許されてるって、どんなに私たちがアホでも神様は僕愛してるんやって、そして私は愛してるんやって、ね、私たちはそれを信仰と言います。そしてそれの信仰というのは、私たちが内側から作るのではなくて、神様から与えられたある意味贈り物なんですね。それを私たちが持ってるんです。今このコロナの時期、たくさんのものを私たちは失っていますけれども、それでも私たちが持ってるものがあるんです。大胆で嬉しい信仰、それを先週ヘブル人への手紙の10章から学びました。でも今日ヘブル人への手紙の10章、この間の続きの部分から、あなたたちに与えられているものがもう一つあるんですよという記述から、私たちはもう一度学んでみたいと思います。私たちが持っているもう一つのものとは何でしょうか。読んでみましょう。ヘブル人への手紙10章19節から21節、ちょっとだけ飛ばすけれども、ちょっと読んでみましょう。先週の復習とともに、こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血潮によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。もしくは、誠の聖所に入ることができるという大胆で嬉しい信仰を持っているのです。それがまず持っている一つで、でももう一つのものを持っている、また私たちは持ってます。私たちには神の家を司るこの偉大な祭司があります。神の家を司るこの偉大な祭司が私たちにはあるのです。ここでちょっと祭司ということについて話したいと思います。偉大な祭司、これって何のことなんでしょうか。昔イスラエルの民はエジプトで奴隷だったんです。苦しむ彼らを見て、神様は彼らの叫びを聞かれ、解放者モーセを送り、エジプトでの奴隷状態から解放し、そして約束の地に連れて行こうとされました。その間に40年間彼らに荒野での生活をさせたのです。そしてその荒野で初めて彼らは神に従う民となるにはどうしたらいいのかということを学び始めました。そのライフスタイルを学び始めたんです。その中心にあったのは、彼らのライフスタイルの中心にあったのは、幕屋と呼ばれるテント式礼拝堂でした。その礼拝堂において、たくさんのそこで奉仕する祭司たちが動物の生贄を毎日毎日捧げたんです。でも毎日毎日捧げられる動物の生贄にプラスアルファで、1年に1回そのテント式の礼拝堂の一番真ん中にある、誰も入ってはいけない神様の部屋にですね、大祭司、偉大な祭司、ハイプリーストと呼ばれる人が1年に1回そこに入って礼拝を捧げることができたわけです。実際にはどうしたかって言ったら、生贄に捧げた動物の血をその小さな真ん中の部屋にある神の臨在を表す箱の蓋のところに、その動物の血をピッピッピッとかけるわけです。これは誰でも適当にやっていいわけでもないんです。ね、いつでもやっていいわけではないんです、ね、大祭司だけが1年に1回だけそれをしたんですね。大祭司が幕屋に入っていくのをみんな固唾を飲んで1年に1回見守ったんです。そして彼がやることをやって、そして出てきたその瞬間を彼らは固唾を飲んで見守っていたんです。 僕はね、その周りで、大祭司の礼拝の様子を見物していたイスラエルの民がどう感じていたか、ある程度僕は予測つくんですね。まず一つ目、僕はこう思ったと思うんです。ああ、この幕屋が、こここそが、そして大祭司それ自体が天国と、そしてこの厄介な地上の接点なんだということです。こんな荒野に私たちは住んでいるけれども、でも神の国の豊かさがこのポイントから流れてくるんだっていうことを実感したと思います。まずそれが一つ目。でももう一つ感じたことがあるんです。それはね、私たちはこの大祭司の働きによって神との関係の中に入ってるんだっていうことです。神様に愛され、受け入れられ、そして許されてるんだっていうことを彼らは感じたんです。毎年、毎年感じたんです。そして、その時から3500年経って、そして私たちは日本で遠く離れているけれども、実際は何も変わっていないのです。私たちは幕屋もないし、テント式礼拝堂もないし、だけども私たちが持っているものがあるんです。それは何かというと、私たちの人生を司る、私たちの人生を面倒を見てくださる大祭司イエス様がおられるのです。そしてこの箇所はそれを伝えているんです。もう一度読んでみましょう。私たちには神の家を司るこの偉大な祭司があります。僕の滑り台の事件のように、皆さん自分の人生の中で一番のどん底で、そして重荷を負わされて潰されてるようになってるかもしれません。でもそれでも神の家である私たちをイエス様が面倒見、そして養い育てておられるので、そして親父がそうしたように僕を、そしてあなたを救ってくださるのです。うちの親父は史上最高の人格者で、世界一のパパコンテストで優勝するような、そういう親父ではありませんでした。いいやつだったけど、うん、僕は好きだったけど、でも、まあ、彼にも自分勝手なところがあったし、たくさんの欠点を持っていた人です。でもそんな親父でも自分が司る家の子供が多くの人たちの下敷きになっているとき、思いで潰されそうになっている時になったら、くらー言うて飛んできてくれるのです。それならば、なおさら、イエス様は私たちを愛して導いてくださるので、あなたが潰されそうになっている時に助けに来てくださるのです。それが私たちが持っている大祭司イエス様なのです。そして私たちの人生を天においても、地においても権威を持っておられて、そしてその権威を持って治めておられるんです。ちょっと注目してほしいなと思うのは、この書き方やねんね、聖書の書き方。私たちには神の家を司るこの大祭司があります。ここ過去形で書かれてないね。私たちには大祭司がいたことがありますって書いてないね。今いるんです。今私たちを持ってるんですと書いてるんです。今イエス様は生きておられて私たちを治めているんです。そしてこのような荒野の世界、特にこのコロナの季節、荒野のような世界に永遠のチラ見を私たちはさせてもらえるのです。神の国の豊かさの味見をさせてもらうことができるのです。それはどこのポイントを通しですか？それは大祭司イエス様を通してチラッとそれを見えるんです。だから私たちは言うんです、イエス様こそが私たちの希望なんだって。ヘブル人の4章にはこういうふうに書いてあるんです。イエス様は大祭司です。イエス様はもろもろの天を通った大祭司ですと書いてます。もろもろの天、つまりいろんな状況を通った、いろんな領域、いろんな経験をしてくださった大祭司なんですよって。皆さんもいろいろ通ってきたでしょ。イエス様だってそうですよとこう書いてるんです。だから私たちの痛みがわかるんです。あなたの気持ちがわかるんです。だから祈りを聞いてくださるんです。イエス様は僕を、そしてあなたを助けたいと思っておられるんです。そして実際に助けてくださるんです。なぜなら私たちは イエス様にとって助けるべき価値のある人間だからです。あなたのあのような地上の人生が確かにあるかもしれないけれども、そこに神の国を持ってきてくださるんです。だから私たちは祈ります。神の国がこの地上に来ますように、まず私のところに来ますように、神の国がここに来るように、イエス様あなたが私を治めてくださいと祈るのです。私たちの人生を司り、見守り、治めてくださる、そのようなイエス様を私たちは今持ってるんです。昔持ってたんでも、そういうイエス様がおったとかそうなんでもなくて、今私たちは持ってるんです。じゃあちょっと聞くで、そんな神様を持ってる人が日本のよそにおる？おらね。素晴らしい神様を私たちは持ってるんですよ。それが私たちの大胆で嬉しい信仰の土台だし、私たちはそれを大事にしたいと思います。I have Jesus in my life. 私は自分の人生にイエス様を持ってます。だからね、そのことを僕みんなで毎日祝えたらいいなと思うんです。それを表現できたらいいなと思うし、感謝できたらいいなと思うんです。あなたの人生に必ず神の国が来る時があるんです。まあ、ちらっとかもしれんけど、例えば病気が癒されたり、奇跡的な出会いがあったり、仕事や経済の回復が驚くようにあったり、祈ったことが答えられる時があるんです。その時こそ大胆な嬉しい信仰をこう表現してください。そして表してください。それを笑顔で語ってください。でもまあいつもいつもそういうわけじゃないやんか。大体はそれが他の人に起こっているのは見るけれども、だ自分に起こってないっていう時っていうのはあるよね。他の人の人生に神の国がやってきてるような気がするのに、自分はまだ荒野の中におる。で、そういう風な感じになった時に皆さんどうしますか？僕はね、おすすめしたいと思います。クロスロード教会の皆さん、もし誰かの人生に神の国が来ているように気がするんだったら、たとえあなたの人生がまだ荒野であっても、そのことを祝ってあげてください。皆さんが荒野にいる時期っていうのは信仰を失う時ではないんですよ。皆さん、私たちの荒野の時期は信仰を立て上げる時期なのです。祝う時期なのです。私たちは偉大な神を持ってるんだっていうことを喜ぶ時期なのです。ね。そして、神の国の働きが違う人のところに現れるとき、それを喜ぶのです。祝うのです。そうすることで、いつか自分にもイエス様は現れてくださるっていう希望と信仰を培うことができるんです。たとえあなたの人生が潰れていても、イエス様は今あなたの人生を司り治めておられるんですよ。イエス様があなたの人生で、いやー僕神様やけどどうしたらいいか分からへんわこいつの人生で、っていうことは決してないのです。 You have Jesus in your life。 あなたの人生にイエス様はおられるのです。だからそのことを表現しましょう。お祝いしましょう。どんな風に？簡単、皆さんに覚えてほしいフレーズがある。イエス様、私の人生にいてくれてありがとう。イエス様、追ってくれてありがとう。あなたが僕の人生、私の人生を司り、治めておられることを信じます。感じれなくても信じます。イエス様はうちの親父のように、死んでどっか行っても帰ってけえへんで、そういう方ではないんです。今も生きていて、そして私たちの人生の滑り台の一番下で、私たちが重荷に潰されそうになっている時に現れてくださるのです。僕約束します。イエス様はそのような神様です。そしてそのような神様をあなたは持ってるんですよ。それがもう一つの私たちの信仰の土台なんです。イスラエルの民は3500年前、砂漠のど真ん中で、まあ、蛇がいっぱいおってやな。ね、飢えと渇きの恐れがある、そういう状況の中にいました。でも、それでも、そのテント式の礼拝堂を真ん中にして生活してたんです。で、いつも祭司たちが礼拝を指揮し、大祭司が1年に1回その血をピッピッピッとかける儀式をしたんです。そして、そこにいる全員に、この地上の荒野の中で、 ここと天国は幕屋を通して繋がってるねんっていうことを見せたんです。そしてイスラエルの民はそれを信じたのです。そしてその幕屋全体のシステムがある一つのことを表していました。それは私たちは偉大な神様を持ってるんだよって。どんなに荒野に住んでても私たちには偉大な神様を持ってるんだよって。もし幕屋がなかったら、そのシステムがなかったら、多分彼らは荒野の人生の苦しさの中で3日でそれを忘れていたと思うんだけれども、で多分僕らも同じだと思うね。もし教会がなければ僕らはこれ3日で忘れると思う。僕にもし皆さんがいなければ僕がどんなに素晴らしい神様を持ってるか多分2日で忘れると思います。もし教会として集まることがなければ、イエス様が私の人生におられるということをどうやって思い出したらいいんですか。だからこそ僕はこのコロナの時期だけど言いたいと思います。 Let's go to church、 教会に行こうよって、まあ行ったで人気ね、オンライン礼拝で集まるよ。そして本当にもう一度日本がわっと開いたらね、コロナがどっか行ったらもう一度集まってイエス様を礼拝しましょう。そしてみんなで祝いたいと思います。私たちには偉大な神がいるのです。イエス様、私の人生に会ってくださってありがとう。そのような祝う教会でありたいなと思います。こんな時期やけど、そんなこと覚えておきましょう。私たちに何にもなったとしても、 We have Jesus in our life、 私たちの人生にはイエス様がおられるのです。祈りましょう。イエス様、あなたがいてくださって本当にありがとう。私たちが人生の重荷に潰されそうになるとき、あなたが必ず助けてくださることを信じます。あなたがおられるので私たちは安心です。どうぞ私たちの人生に神の国が来ますように、そしてそれを辛抱強く待ちたいと思います。あなたがそれをしてくださることを信じます。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
はい、では今日も献金の時を持ちたいと思います。今こそ教会を経済的に支えましょう。実は LINE Pay で教会の銀行口座に振り込んでくださった方がいらっしゃいました。もしあなたも LINE Pay での振り込みを希望されているなら、教会のホームページに詳しいやり方を載せてありますので、ぜひ見てみてください。神様は私たちの経済的な忠実さに必ず報いてくださるお方です。私たちそれを楽しみにして一緒に捧げましょう。
それでは皆さん、最後に皆さんの祝福のために、1週間の祝福のために祈りたいと思います。その前に、皆さん覚えておいてほしいことがあるね。このコロナの時期にみんなの心がイガイガするやんか。でもいつもいつも 30% 増しの優しさをみんなで一緒に出していきましょう。家庭の中で、職場の中で、オンライン上で 30% 増しの優しさを表現できれば一番ええんとちゃうかなと思います。私たちは皆さんの 30% 増しを期待してるよ。じゃあね、祈りましょう。イエス様、あなたは私たちにいつでも優しい神様です。私たちが人生の一番の底で重荷に苦しんでいる時も助けてくださいます。私たちは今このコロナの時期にあって傷んでいます。その中にあって私たちは、あなたが私たちに優しくしてくださるように、私たちも 30% 増しの優しさを表現したいと思います。どうぞ私たちを祝福し、あなたの香りを放つものとしてください。特にストレスの高い職場で働いているパパさんたち、ママさんたち、若者たち、全員をあなたが守ってくださいますように祈ります。父なる神の愛、キリストの恵み、聖霊の親しい交わりが私たちみんなの上に、これを見ている皆さんの上に豊かにありますように。そして今週1週間、あなたの香りをたとえオンライン上であったとしても、たとえテレワーク上であったとしても、あなたの素晴らしい栄光を表す神の家として私たち一人一人が機能することができますように祈ります。 主よ、あなたは私たちの神です。その素晴らしい神様を持っていることを私たちは喜び祝います。イエス様、いてくださってありがとう。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。